キャスト
TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザサン、パーソナリティのジェンスーです。
堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、ちょっと私が喋ってるのにマイクを自分角度言って今、ま、喋ってたらマイクがビューって言って、
すごい、私だってなんか南南西の方向にあったんだもん。
私だって今北北東にいっちゃってるじゃないのよ。毎回およそ30分、私ジェーンスーと堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をバーッと目指していく、そんなトークプログラムとなっております。今週もよろしくお願いします。今日はですね、私たち長丁場で、実は収録の時いつもだいたいドスッピンなんですけど、はい、この後ちょっとした収録がまたもう一個あるんで、はい、メイクをしたんですよね。
そうですね。
でメイクをして、はい、スタジオに来て、はい、でもう疲れてるんですよね。もうおばさんだから、おばさんもうメイクしたら疲れちゃう。
そうで、わがまま言い放題だから、
もう違うんだよ。わがまま言い放題っていうか、いろいろ用意があるのが待ってたわけ。
そうです、そうです。
じゃあ今度スタジオが用意できるの待ってよっつって、中で待ってるうちに今度二人が眠くなっちゃって、はい、美香ちゃんがポロッとプリン食べたいなって言っちゃったんだよね。これ言っちゃダメなんだよ。
違うよ、私誰にもさ聞こえないようにここでポロッて、あプリン食べたいなって小さく、
そう、
もうなんかちょっと出てしまっただけじゃん。 それをあなたが迎えたら、たすいません、プリン食べたいって言ってます、
堀井がプリンを求めています。言った途端にもスタッフがもう半笑いで、プリンです、プリンです、もうね
20人ぐらい動き始め、
それは嘘だろ、さすがに見えないからってあんたついちゃいけないよ。2人ぐらいだろ動いたので、そのうち実際に動いたら1人酔っちゃうだけだよ。でプリン買ってきますって言って、
上を下への大騒ぎ、
プリン買ってきますって言って、でおみかちゃんがやめて、そういうの嫌だからやめてって言ってるのに、
やめて、本当に、まあ私買ってきても食べないからね、そう絶対買ってこないで、
買ってきた途端に投げつけるって、それ一番ダメなやつだよって言ってて、で
また時間があって、これね何待ちって言ったら、これねこれ何待ちだ、プリン待ちですって言うから、もっとごめんなさい、
女優堀井美香のわがままによりプリンがないと不機嫌な女優、
違うよ、ちょっと言っただけだから、もうみんな本当に、本当金輪際私の言うことに耳を傾けないで、マジ、
わかるわかる、その気持ちはわかるんだけど、
はい、
でもちょっと面白かったのは、でよっちゃんがプリン買いに行った時、私は絶対1階のプリンを買うと思ったっけ。よっちゃんは1階の喫茶店にあるプリンが好きなの、
ね、高いやつね、
そうだから、よっちゃんは私たちにプリンを差し入れるふりをして、実は自分が食べたいプリンを食べ会社の経費で食べてるの。
違うよ、
私はそれ
知ってるの。違うよ、あの子はね割とね、だからボンなんだよ、
ボン
うん、ボンだから、やっぱ、受け付けないのはちゃんとしたプリンじゃないとね。
そんな、なんかすごい甘やかされて育った子みたいじゃん。いいプリンじゃないと食べないって、すごいディスだよ。それもパンチラインだよ、ラップの。お前はどうせいいプリンしか食べられないって、それはすごい甘やかされて育ったみたいな、すごいディスで。
そうなの。
でも買ってきたのが、コンビニのプリンだったから、あら、はい、ちょっとうちの堀井にコンビニのプリン食べさせる気ですかって私が言ったら、よっちゃんが下のプリン売ってなかったんですよ。あ、やっぱり一番最初、やっぱり最初に下行ったと思って。
ありがたいですよ、いっぱいいただいて。
どれ食べんの、
じゃあ
よっちゃんでもプリンね、
かぼちゃのプリンですかね。
あ、これね、私ね読めた、かぼちゃのプリンを3つ買ってきてる。あ、でもカスタード
でも見て、ほら、つぼやき、あのつぼ焼きカスタードも3つでしょ、うん、すごいね。
ってことはよっちゃんはどっちも食べたいんだ。私たちがどっちを取ってもこうセーフティーな数かって
そんなに、そんなにどうにかして口に入れようとは思ってないと思うよ。いや、すごい、黒ごまと豆乳ブラマンシェパフェとかね、うん、
ブラマンシェだよ、ブラマンシェって、
ブラマンシェパフェ、
ね、おしゃまんべみたいな言い方しないでもらっていい、
ね、おしゃまんべって誰のか知ってる、ゆりとおるって知ってた、知らないでしょ、ゆりとおる大先生のキャラで、ね、おしゃまんべっていうの知らないでしょ、
すりこで買ったあのカバン、すごい意気揚々と肩からかけるのやめてもらっていい、あんたも52だよ、ね、いいけど ね、いいけど、
あれでも500円だったかな、
そう、すりこは最近ねちょっとね値段マジックがあるから
そうそう、
1000円ぐらいのもある、
500円ぐらいだったかもしれない、
すりこで、私もその首からぶら下げる、はい、肩からかけるポシェットみたいに見て、
はい、
買おうかなと思ったけど一応やめといたんだけど、
いやいやいや、私なんかもうだって今日朝から仕事あって3件ぐらい行ってるのに、うん、もうこの一つの小さなカバンで大丈夫ですね。
よくそれできる。
はがきサイズのカバンね。
手帳どうしたの？手帳。
手帳も入ってる、全部。全部入ってるのよ。私さ、ほんとさ、もうちっちゃくちっちゃくしてるから。
知ってる知ってる。
だってポケットにもちょっと入れたりとかして。
でさ、ティッシュとかハンカチはどうしてんの？
入れてる入れてる。
中何が入ってるの？よく感じでセレブのカバン中身拝見みたいなね。
嫌だ、
入館証。
入館証、イヤホン、ティッシュ。
ティッシュ。
それから、 あと充電器と、うん、リップだけ。
あ、なるほどね、はい、あと手帳
が入って、あと車の鍵と、うん、はい、手帳それぐらい、
もうはみ出てんじゃねえかよカバンから
でもね、私もっともっと、ポケットにティッシュとかハンカチを入れて、うんうん、ちょっとティッシュ取りください。
ハンカチとティッシュ入ってんじゃねえのかよ。
それで、なんで思ったんだけど、うんうん、私あれこれ究極こっから、うん、釣りジャケットっていいなと思って。
やめなよ。いやいや、釣りベストでしょ。
釣りベスト。
いろんなところに入ってるやつね。
でも、うん、なんか釣りベストまではいかないんですけど、うん、ああいう風にいろんなポケットが内蔵されてる服を、うん、多分私3年後には着てると思う。
ないから作るしかないよ。
で、あれすごいいいなと思って、さ、ギャンブルとかさ、競艇場とか行くとみんなさ、あれにほら
行くんか、あんた。それよりもそっちだわ。
でもあれに
マークシート、競艇場にあんた行ってんのか、
マークシートとか、うん、赤ペンとか全部入れてるじゃないですか。
受験生より書いてるからね、マークシートね。そう、ギャンブラーの方がね、う
ん、なんかあれでいいなと思った。いろいろで、ペンは耳に差し込んで、
いらねえし、
耳に差し込めばいいし、
普通の
カバンいらないと思った
の。なんかでもさ、会社員の男の人の方が服にポケット多いからさ、会社員の男の人とか手ぶらで会社来たりするじゃん。
あ、そうなの、そうなの、そうなの、そういうこと。
私はもう荷物多い子さんだから。
だって男の人そうだよ ね、手ぶらで来たりしますもんね、うんうん、どっか。
あんなの絶対無理。でも常に一泊どっかで泊まれるぐらいの量の荷物持って
すごい量ですよね。
常に今日も赤いリュックで。
でも結局だから何かっていうと、やっぱめんどくさいに、もう先々週か先週ぐらい、めんどく山脈っていう言葉をあなたが、
はいはい、
また世の中に生み出しましたけれども、本当だからめんどくさいっていうことでこのバッグなんです、
は
い、
ご助会員さんがめんどく山脈のハンコを作って送ってくれました。
そうです、ありがとう。
あと、
めんどくさい山脈と言いながら作ってくださったんですよ。
そう、料理コラムニストの山本ゆりさんもめんどくさい山脈っていう T シャツを自分に手作りして出てきてくださって、
はい、
すごい、あんな私たちの100倍ぐらい有名な人が大悟と料理番組やってる人がめんどくさい山脈って手作りで作ってくれる、どういうこと。
でも世の中にそのめんどくさいって思ってる素敵な人たちはたくさんいるっていうことは分かりました。
あ、なるほど ね、そうね、
実はみんなやる気に満ち溢れてるばっかりじゃなくて、めんどくさかったんじゃんっていう。
全部めんどくさいよ。
そんな、今日のめんどくさいは何でした。
親存在からしてめんどくさい。お前ほんとめんどくせえなみたいな、そういう何しろ手間がかかるめんどくさい。
ちょっと人のめんどくさい話聞きたいです。いいですか、聞かせてもらって。
いや、今ですね、
人のね話って、はい、そうです
けど、は
い、
まあ、うちの父は86歳でして、この番組でちょこちょこ話してたのですね、吉田羊さんが主演で、
はい、
生きるとか死ぬとか父親とかっていう私が書いた本がドラマ化されたりして、今ネットフリックスとかユーネクストとかで見れるのかな、私の書いたエッセイがドラマにもなった、そこでお父さん父親との愛憎、
そうそう、
ね、
うん、いいドラマでした。
母をなくそう、
いいドラマ。私は父親はすごい素敵だなと思って見てましたよ。
あれだってほら、もう全部いい人ウォッシュされたやつだから、いい人ホワイトウォッシュさならぬ、いい人ウォッシュされたお父さんバージョンだから。でうち今86歳です。あれから10年近く書き始めた頃からは10年は近くは経ってるわけで、
うん、
で10年も経ってないか。で86歳でこの間、うん、まあまあいろいろ問題ある人なわけですよ、いろいろと、うん、でさ、すごい思ったわけ、この間さ、ここでさちょっと話した気がするんだけど、
はい、
よくシニア層の人たちが、
はい、
そのやりたいことは後でやろうと思っても、
はいはい、
後ではできないから、若いうちにやった方がいいですよみたいなことをおっしゃる方が多いじゃないですか、
うん、
でそれ一理あるとは思うんだが、実際に、
はい、
現実としては2つあって、1つはやりたいことをやりたいことをやるっていうのを大人になってからやるのって物理的に無理だって、結婚する、子供を産むとか、
うん、
子育てするとか、あと仕事忙しいとか、あと介護とか、
うん、
他の人のために時間使うことが多いわけじゃん、
うん、
で独身の私がで自由業の私がこのざまなんだから、普通に子供いたいとか9時5時の真面目な仕事してる人とか無理じゃん、
うん、
でもその体が動くときは他の人のために時間使うから自分のことなんかできねえっていうのが一つと、
うんうん、
じゃあその時間にやりたい放題やるとどうなるかっていうと、うちの父親になるんですよっていうことが最近分かって、
出来上がる。
そう、どういうことかっていうと、うちの親は86歳で、この間 あの要介護認定 の、 あの面談を受けたんですけど、でも、まあ、今もうちょっとこの間水頭症の手術もしたから、で命に別状はないんだけど、あの水頭症の手術をして1週間か2週間ぐらいだったんで、まだちょっと回復にね少し時間はかかるけど、まあ、家にも帰ってきてるし、ご飯も食べようと思えば食べるしみたいな感じなんだけど、やりたいことをやりたい放題やって、めんどくさいことを全部人にやらせてきたわけ、
はい、
でその結果、
はい、
あの時にあれをやっておけばよかったなとか、俺はあの時もっとこうしておけばよかったのかなってことは一切言わないの、
うん、
一切後悔ないの、
うん、
一切後悔ないけど、うん、もうルイルイの屍なわけその人にあいつのためにみんなが使ってきた時間とかだから、これすごいなと思って、なんか
すごいよね、
あの宗教画を見てるような感覚になるわけ何これっていう、
圧倒される、そうだね、
一切ないの後悔が。でもちろんお母さんがね早く死んじゃったからもっと優しくしてあげればなとかはあるけど、そのなんだろう、やりたいことをやりたかったとか、もっとこうだったみたいなこと
やっとけばよかった、もう本当そうだね、
一切ないの、常に今ここで何やりたいだし、後悔もないけど、うん、本当にお前どうすんのこれっていう。
でもさ、生きるとか死ぬとかにもちょっと出てきましたけど、うん、お父様がやっぱ戦争とかそういうものをちゃんと経験してるっていうのもあるんじゃないですか。
ちょうど86だからもう最後の戦中派なんですよ、戦争中に生まれてる世代なんですけど、ね、うん、あのすごい不謹慎な言い方してますけど、さっきの戦争を経験した人たちマジ強いあのやっぱり価値観が一日でひっくり返るとか、食べるものがないとか、家の隣が爆弾が落ちるとか、
消
費者が落ちるとか経験してる人たちは、全然動じないんですよ。
いやもう命がだって明日なくなるかもしれないとかいう中で生きてきてるから、
頼む動じてくれって感じです私は
優先順位のつけ方とか半端ないと思いますよ、やることこれまずやりたいとか、それはしっかり。いやでもどうだろうな、そんな人ばかりじゃない気もしてきた今。
まあ、もちろん聡明な人はそうではないと思いますよ、だけど、うちの親みたいなのは、
まあいるでしょうね、そうだと思います。
だってやっぱりあの昨日まで鬼畜米英って書いてあった教科書を、翌日親が全部くっくすみれるって、次の日から普通にいやこれ全然 OK っていう価値観の転換があった世代は、マジで動じないんですよ、で結果この独身パートナーはいるとはいえ、
はい、
独身の私50歳、まあまあ、 あの自分の老後が背中が見えてきた季節ですよ、
はい、
この私の自分の老後資金が全部親に流れてくるって
絞り取
る、お前本当にさっていうさなんかなんつうので
、またこうグレードのいいところを狙っていきますからね、あなたの親は。
山手線の中じゃなきゃ絶対に嫌って言い出したからね、
どっか入るんだったら。遠慮とかないですもんね、
ない。であと半べそかきながらありがとうとか言ってんだけど、あなんていうの、これすごい面白いんだけどさ、
はい、
ありがとう、本当に感謝してる、ここに嘘はないわけ、だけどそれとありがとう感謝してるから今は我慢しなきゃとかいう次の行動が全然シナプスがつながってないわけ
かります。だから
どっかもうちょっとそろそろ入んないと自活危ないからみたいな話をしてこう、じゃあ山手線の中だね、お前いくらすると思ってんのってさ、もちろんその認定受けたところで出るお金ってそのまああのまあまあ そんなにすごい金額ってわけではないですけど、もちろんあのさすごいね、今のあのいわゆるザ老人ホームと言われるところの金額、
はいはいはい、
ってかもうあの貯蓄してる人たち、貯蓄した親、はい、もしくは売った時に結構な利益が出る家に住んでる人じゃないと
全然無理ですよ。
あすごくね、
私もなんか実は親をどうしようって思った時に一回、あの下見に行ったんです、いろんな
呼び寄せようみたいな。
でもこの金額はとって誰が入るんだろうって感じでした。
誰が入るんだろうと思ってけど結構満潮なんですよ、ね、もう全然入ってんですよ。すごいの、あの前言ったっけこの話、文京区の根津にすごいのがあるの、あの熊健吾、世界中の熊健吾デザインのがあって、根津ってさ父親も私も知らない土地じゃないっていうか、もともと育った本郷にも近いし、あれだからと思って、わーってサイト見たら、もうマジであの入るのに2億とか3億とか。
ですよね。
待って
1ヶ月50とか60とかですよね。
50、60喜んでて、それじゃねっつうの、家賃じゃねっつうの。でその他に おむつ代とかご飯代とかかかるわけじゃないですか、まあ、そりゃここにね入れたら でもさ、そっからじゃあ今私たちがこっから、まあ私たちだって稼いでない方じゃないですよ。身を粉にして稼いでますけど、こっからあそこにたどり着く道が見えない。いやで、誰が入ってんのと思うんだけど、結構入ってんねん。
あの町田にね、ちょっとそんなお高くないですけど、うんうん、
町田も、
それでも町田も、うん、町田でも結構なお値段するんですよ。ね、やっぱ奥とか行っちゃうんですよ、町田でも。でもその方、私の知り合いで入ったんですけど、その方40からお金貯めてたの。あのシングルマザーで、入るために、シングルマザーで息子さん育て、うん、息子さんが大学行った途端にも、うん、その老後の入るためにお金を貯めて、で息子さんの補助も受けて60いくつで入ったんですよ。
かしこ、60いくつ、若いね。
だから20、もうそう、20年間ために貯めて、そのために。
でも60いくつで入るの若くない？
でも なんて言うんでしょう、自分でこうそのために貯めてたからじゃない、割り切ってそこを拠点にいろいろって思ったんじゃないですか。
サービス付き高齢者住宅っていうのと、あの老人ホームって、また別、うん、有料老人ホームって別なんですけど、うん、まあ難しいのが、うちの父親が多分よう介護1ついたら よかったなっていうぐらい、まあ、今厳しいから、うん、現実的にはよう介護1ぐらいなんですけど、うん、多分しついてよ支援になのかな、どうなのかなってあたりなんですけど、じゃあまあだから、そのちょっと人に介助してもらえれば日常生活が送れるっていうぐらいの人を、じゃあその車椅子で認知も相当進んでて、なかなか一人でご飯も食べられないっていう人たちと一緒のところに生活するとなると、多分気めいっちゃうけど、じゃあ普通のとこ住めないみたいな、でさ、高齢者サービス住宅っていうのがあったりするんだけど、まあじゃあそこで完全自活できるか、それできないみたいな。あ、すごい、このパズルすごい。で、今までいろんな人からその介護が始まったら読む本みたいな、うんうん、コミックエッセイとか漫画とかいっぱいもらって、はいはいはい、いつか絶対いるって言ったら、取っといたら全部、あの憲法いただいたやつ、はいはい、もうこのね、私の介護フォルダが火を吹く時がついに来たね、本当に。
いや、もう本当、介護ってやっぱりみんな通るね。
でさ、じゃあこれできない人はどうすんのって言う人いるけど、結局自分たちでやることになるわけじゃん、
うん、
でそうすると、うん、で結局そのだから、こうなんていうの、家族の中で互助みたいな方向にもさ、うん、政治が持ってきてるわけよ、うん、これで今超手厚いけど、これ以上私たちの時には無理だろうから、いや待って待って、そうなったら絶対にそうなるの女じゃんみたいな、うん、勘弁だって、私これ結婚してて子供いたら親の、あの生活なんて支えられないからね。
そうですよ、うん、経済的に
自分の家族の方が大変で。
そうだよ、
あいつマジ運いいよな。
いや、
世話してくれる誰かがいてさ、金出してくれる娘がいてさ、それでねえ、
すごいね、
本当がいいよなと思って。
いや、でもなんか悪びれもしないしね、その言葉では言うかもしれないけどね。
なんかやっぱりね、鍛えられたね、
うん、
あの言動を見るとか、言葉と行動が一致してるかどうかを見るとか、この人は何を優先にしてるのか見るとか、家庭の中が一番厳しかったので、
うん、高い授業料ですね、
本当に高いよ。でマジ計算したら子供一人私立行かせるぐらい私親に使ってんので、産まなくて正解、産んでたらこれもう破産。
それも音大か医大か芸術学部でしょ。
本当に2浪ぐらいしてるよ、しかも予備校行って2ぐらい。
い
や、やっぱなんていうんだ、だからさ、樽を知るってことを知らないわけよ、
うん、
さっきその辺が戦争、お前にとっての戦争って何だったのと思うんだけど、
うん、
本当にあのポッドキャストとか誰も聞いてないと思うけど、ラジオで喋るとね、耳に入る、あの教えるのがいるんだよ、
うん、そうです
ね、なんとかって言われてましたよって、ね、であとはもうさ、フラチな話ばっかりで本当に一個も書けないわけ。あの本当は面白い話いっぱいあるから書きたいんだけど、
そうね、なんか聞いてる話は割とえげつない話もありますしね。
えげつない、やっぱね、年取っても人間の欲望っていうのはね、みなぎりまくりですよ。
いや、でもなんかある意味すごい、なん、あの正直に生きてる素晴らしいなと思いますよ。
動物だよ。でも
周りは全くね、あの関与しないとご自身思ってるんでしょうけど、
だから結局さっきの話じゃないけど、あの時にああしてればよかったな、こうしてればよかったなっていう人生を歩まないっていう選択をするためには、うん、やっぱり 誰かに負荷をギュッとかけるっていう方法しかないんじゃないかと思うんだよね、うんうん、例えばじゃあ45じゃ私たちの年代の時に旅行にいっぱい行きたいとか、うん、何とかしたいって言ったら、じゃあその間家族のことはどうするのって、まあ、もちろんミカちゃんちみたいに子供が全員離れてたりすれば別だけど、どっかで誰かがちょっとやっぱりその分の負荷がかかったりするわけじゃん、うんうん、はい、仕事もそうだし、うん、でそれをやるのってできないから、うん、いやなんかこの世代のそのなんか無茶やる最後の世代にしてほしいなと思いながら、親がだからそのなんていうの、同居してさ、介護3とか4でも自宅でにいたいっていう本人の意思を尊重してさ、ヘルパーさんは来るけど基本的には自分でやっててとかいう人もいるわけじゃないですか。本当に偉い偉いというか、まあできるだけ外に本当は行政頼って全部出してほしいけど、で私もこうやって言っときながらあんまり自分が行ってコミットすることはしないのよ、うんうん、それやると絶対飲み込まれるから、うんうん、で行かない自分に対しての後ろめたさとかが絶対出てくるから、うん、で絶対もう今日は来ないのとか言って行かないってもうはっきり言って、うんうん、行かない行かないって言って、いやもうこっから始まるぞ。
でもよくやってるよあなた。なんかあった時にはまあもちろんそういうことがあるんでしょうけども、お父様この先5年10年そんな永遠に生きてるわけじゃないから、うんうんうん、時はもう本当にあんたはよくやったって自分を褒めていい。いや本当そうよ、あれですよ、う
ん、花火打ち上げたいもん葬式で。
本当そうだね、う
ん、葬式荒れるよ、葬式おいでよ、葬式コーチェラぐらい盛り上がるから、めっちゃ荒れるよ多分うちの葬式。
いろんな参列者がいるんでしょ。
そう参列者で、あの誰がヘッドライナーをやるんだっていうことで多分すごい揉めるから、あと親族のとこに誰が座るかとか。
でもヘッドライナーお金かかるから、うん、お金出し、
まあ私がヘッドライナーだけど喪主だけど
結局でも、うん、並びね、
そうそうそう並び、
あんたの隣に誰が並ぶかっていうのもありますしね。そうそう、うん、
まあまあまあ並ばせないけどねっていうね
こっちの岸には来させないけど ね, けどね、
母親の時にもそれは阻止したからって、うん、なんですけど、まあでもなんて言ったら、でなんかやっぱりちょっとあのふんわりとした話しかね、他者がいることなんてできないですけど、本当に私、大場座さんのご助会の人たちには、あのイソップ物語のようにお伝えしたいことがあって、やっぱり自分の存在っていうものに対しての価値を他者に与えさせることのみに頼ると、つまり自分の価値っていうのは他人からどれだけ必要とされるか求められるかとかってことになると、やっぱりお互いをスポイルすることになるんですよ。他者がはだんだんその必要だからというよりは便利だからとか自信がないから、なぜなら今までやらせてもらえなかった子育てとかもそうじゃん、できないからって先回りしちゃって結局本人ができる自信が持てないみたいな、で結局それのとどのつまりってお互いに対する敬意がなくなっていくんですよ、やっぱり。
本当ですね、
だから自分の価値を誰かに対してどれだけやったかっていうのに絶対委ねないっていうのと、あと、とはいえここまで選んできてることは全部自分の意思も7割ぐらいは少なくともあるよっていう自覚を持ってこっからの選択をしてってほしいっていう、普段こんなこと本当言わないんですけど別に好きに生きればいいじゃんって私は思うし言ってるんですけど、今回に関しては本当にいやいややばいやばいやばい、
ちゃんと相手に対相手がいるってことを、
そうあのね、あやっぱりなんだろう、腹も立つけど、
はい、
大変だろうなとも思うんですよ。哀れだなは言い過ぎだけど、まあ、いろんな人に対してね、腹も立つと、まあ、ふざけんなよと思うけど、
本当だ、ね、
どう
すごい、ね、
その自尊感情どうすんの今後っていうさ、
また他人じゃなくて自分の親でそうやってふざけんなよって思うと、本当 やりきれないですね。
で、まあ、あの人は大丈夫なんですよ、なんとか。ただもう本当にあの警察だったとかだけにならなければみたいな、親だよね、
仕事増やさないでみたいな、
そう だけなんですけど、はい、まあなんだろう、あとやっぱ寂しさをどう対処するかとか、なんか親とその周りを見てることによってもちろんその頑固になっていったりできることが減っていったりとか、あと、今までとこういう関係、もう人物理的に死んじゃうからさ、友達とかとかっていうのもあるんだけど、なんか自分 ていうものの容器を自分で中身を埋めないと、うん、だそのなんだろう、地位とか名誉とか金とか他人からの愛情とかアテンションとか、うんうん、そういうもので埋めていくと、年取ったら全部それって基本的にはなくなっていくもんだから、もう深くうなずいてる、
うん。
そうすると、ないんすよ、
うん。
空になるん
すよ。本当だね。
本当に。
早々に気づくといいですよね、それはね。
いや、うちら、反面教師だなと思いますよ、親は。
そう。
そうでさ、これもさ、でさ、私の周りって、みんな結構親が問題なのよ、
うん、
って人が多いわけ、うん、でその問題ならぬ問題親のチームでこの間回しを見せて、いいわね、憧れちゃうわねって言ってたんだけど、その私が言えばさ、サービスさ、高齢サービス付き高齢者住宅とか、あとその老人ホームとかのサイトを全部見まくってるわけ、うん、そうすると住んでる方の、
うん、
感想みたいなのが出てくる、はいはいはいはい、そうするとさ、一人さ、
はい、素敵、
奥様を亡くして、はい、でその後、はい、じゃあって言って自分一人だと心配なので入って、うん、で入った後はその今まではその男性の方なんだけど、うん、その80過ぎ、今90歳の方、80過ぎからお友達作ってするの大変じゃないですか、うん、で寂しさも感じたんだけど、ふとそのホームでやってるイベントっていうのに初めてね参加してみたら、実は幼少期近くで暮らしていたっていう方とお知り合いになって、はいはい、その話で盛り上がり、はい、そこから知的好奇心が湧いて、で今は自分の今までこう好きだった、量子物理学みたいな、粒子物理って量子わかんない、
はい、
みたいなものの本を読んでまとめたりとか、はい、あとはお散歩したりとかして、すごく丁寧に穏やかに、はい、
うん、
あずましくって、なんでそこで北海道弁なんですけど、うん、出て生きてらっしゃるっていう方が出て、うん、で子供たちがたまに訪ねてくるのも楽しみですし、うん、みたいな、でもシャクシャクとしてるわけですよ、
うん、
見て、
うん、
なんでうちらの親こうじゃなかったなんなんだ
いや
もう友達のうちの親の一人はもう完全に、うん、YouTube 見始めちゃったんで、もうアウトです。
なんで？
もう YouTube で、YouTube のアルゴリズムっていうのも悪魔なんで。
ああ、そうだね。
はい。もう完全に。
よからぬ方向に引っ張られていく。
はい。陰謀で。
はい。
陰謀の、あれがね、余波が来てますし。
はい。
まあ、いろいろですよ、本当にやっぱり。
いや
まあ、こっから先超高齢者社会になっていくんですよ。
なんかね、変えられないしね、そのお父さんとかの性格もね、
無理だよ。
そうだね。
だしやっぱさすがに私もふざけんなと思うけど、
はい、
私その距離もなるべく取るようにはするけど、あんた全部変われってのは無理なのは分かってる。
そうね、
それはさすがにさ、
人格変われっていうのはね、
私が30キロ痩せろっていうのに難しいからさ。いやいや、
それはもううちの母も絶対考えは変わらないです
し。そうだよね、そうそうそう、
はい、でも私うちの父なんかは うん、もっと優しくしないとなって今あなたの話を聞いてて思いました。これが普通の父って思ったけれども、違う、うちの父は父ですごく特別で優しすぎる人なんだなっていうのは、うん、
めっちゃいい人だよ、話聞いてる
って。そうなんです。前はですね、父は、郵便局員でしたので、うん、切手を集めていたんです、うん、だから記念切手をね、うん、すごく大切に入れてあった、うんうん、で娘3人で、もう父がちょっと今もうだんだんこう地方じゃないんですけど、うん、まあ老人で、
はい、物忘れがね、激しくなってきて、
だからその前に書類ももういっぱいごちゃごちゃだから片付けましょうなんて集まった時があって、うん、娘3人が勝手に父の切手なんかをこうめくりながら、うん、これ価値あるみたいな、でも今切手さ、取ってくれるとこあるよみたいな、ネットで調べて売れるんじゃないかと言って、うん、その間父は後ろの方のソファーでずっとこうやって目をつぶりながら私たちも見てて、
うん、
でもパパ絶対あんま意識が朦朧としてんだろうなと思って、勝手にそれを売って売りはしないけど見積もりとか取っちゃって、はいはいはいはい、キャーキャーワイワイやって、うん、やっぱ売れないじゃんみたいなことを言って、うん、そしたら1週間後ぐらいにご飯食べた時に、ミカちゃんあれ切手は売っちゃったのかなって言ってたからすごい分かってたんだと思って。
全部分かってたんだよ。
でも優しいからなんかちゃんとね、
ね、
うん、そう ちゃんと娘たちがやってることに口は出すまいと思って、後ろにずっとなんか何もこうわからないふりをしていたんでしょうよ。だから切なくなりました。
優しいね。
勝手に親のものをね、そうやって売り買いしようとしてる娘たちってひどいなと思って。
うちはあれですよ、
はい、
あ、もう俺が死んだら売ったら大体これ2億になるからさ、今売れっつって今秒で売ってこいっつって2億に秒で売ってこいっつって一銭もない娘からの金で生き延びてるのに
売っちゃえばいいじゃん。じゃあ売って、それなんか新しいところにやればいいじゃん。
嘘なんですよ。だからなんでわからないんですか。あんた嘘なんですよ。
何を2億って言ってるの。
いや、わかんないです。
宝石とか時計とか、なんか物
全部2億っていうふうに自分だと、だけどその一中百千万あーってあれですよ、ね、完全にもう
鑑定団読み違えるやつだ。
そう、鑑定団読み違えるやつ。
え、3800円なんですかみたいな。
そうそう、でそれでうちの親の怖いところは、まあ、その攻撃性というかガッツが彼の道を開いてきたってことも間違いないんで、うん、あれなんですけど、うん、3800円つけられたら、うん、その道具屋の前でデモとかやりかねないんですよ、う
ん、2億だろ、
そう
2億だろ
っていうのをやりかねないので、まあそのね、本当に
ちょっとなんか優しくしよう。うちの父なんかもう風のように存在してるから今
すごい。いや、なんか話聞いてると、うん、そんな親いるんだって感じだもんね、美香ちゃん
ち
ね。
何にもだから私たちに迷惑かけたくないとか、うんうんうん、もうそれだけで生きてる人なんです。
素晴らしい、うん、いや多分、ね、
すごい無理してると思う。
うちも迷惑かけたくないって気持ちはあるの、うん、だけど発露が全然違っちゃうこれなんで迷惑、あ、うちの親がやることで私黙ってるけど、今本人には黙ってるけど、迷惑かけたくないっつって、うちの母親のもう20何年前に母親死んでんだよ、の母親の親戚に電話して無茶言ったりとか、私の仕事関係の人に連絡したりとか、もうめちゃくちゃやって、私が片っ端から頭下げてんだけど、迷惑かけたくないことが結果迷惑になってるっていうさ。
すごいね、
本当に。
もうねもうでもなんか称えても、こなんていうの、もうこの際こう称えてあげたいね、最後まで。
いやー、どうだろう。なんかでもやっぱり面白い、なんだろう、その結局真面目に受け取ってる余力なんか私もないわけですよ、正直、うんうん、で多分これは性格によるんだと思うんだけど、やっぱりその、うん、私はどうしてもコメディスタイルにしたいっていうか、うん、辛いことほど笑い飛ばしたいので、うん、面白くして、うん、で笑い飛ばしたいんでそういう方向に持ってってますけど、うん、まあだからといって何かが解決してるわけでは一切ないし、
うんうん、
許されたと思われたら困るし、うん、やることはやりますけど、うん、なんつうんだろうな、わざと自重したり、
うん、
わざと辛いところを省いて面白くしたりすることで笑いを取りたいってわけではなくて、まあそれこそ負けへんでじゃないんだけど、前に進んでいくためには一回ここで笑わないと無理だわっていうことっていっぱいあるじゃん、うんうんうん、でそれの最たるもの、うん、死んだら全部書くぞ。
人権とかないから、
人権もそう、
PPO ないから、
死んだら全部書いて、死んだら全部書いて、あれですよ、もう映画化ぐらいしてもらえないと困りますよ。もう、
でもさ、なんかお父様にこう今からエッセイなんかちょっと書いてもらえない
よ。字書けないよ、もう。
でもなんか吹き込んでもらってもいいじゃない、なんかこう娘への一言みたいな、面白いじゃん、一日ずつ。
無理、
ちょっと一日ずつ、
あの人やめてとか。
いやでもさ、あなたの父親ってさ、本当言葉なんていうの面白いですよね、言うことは。
詐欺師
でも、詐欺師の言葉って本当に、
うん、いや予想しますよ私。じゃあ一日一言したら、
うん、
まあスーちゃんと呼ぶとして、うん、スーちゃん今日もありがとうね、本当に感謝してますが今日でしょ。翌日スーちゃんありがとうね、今日も元気ですでしょ。
ためといて、
で3日目になったら、あの人やめて、あのヘルパーさんは嫌とか、そういうもうなんていうの
いいじゃん、
そこのつながらなさっていう、
その日記みたい、その一言メモみたいのすごい聞きたいです。
いや電話してあげて、捕まるよあんた毎日捕まるよでも 全てのエレクトリシティ、技術から遅れたみたいな顔しながら、折り返しとか、着陸から折り返しとかできるから、すぐかかってくるよ。
最高ですけどね。
何なんですかね。
スーパパ五六は。
いや、でももっと、いろいろ大変な人いっぱいいるんだろうな、私。まあ、介護ってね、介護ってどこの国でも、結構大変な問題なんだと思うんですけど、やっぱりでも、なんだろうね、その親の面倒をどこまで見るかみたいなところの家族主義がやっぱすごい強いので、そこになんや変な罪悪感が喚起されるんですよね、親は親の世帯、子は子っていう風に切れないっていうかさ、
でも小さい頃からやっぱおじいちゃんおばあちゃんを父親たちが同行してる面倒見てるのも見て、そしたらこっちに来るんだろうなってのは分かって、
あんたどうすんの、そしたら。
え、私がおばあさんになった時
ですか。違う、お父様お母様。
あ、今だから
まだ在宅にいられるわけでしょ。
そうです。で、2人でなんとかやってますけれども、って感じですね。
そう、
はい、
まあ、だからその先ですよ
ね。そうなの、
どっちかってなった時に、
でも今兄弟でこうぐるぐるとみんな行ったり来たりしてるので。
そうよね、
まあそれは助かってますけどね。
そうだよね、はい、あと3人娘だからね、
そうなんです、
連携も取りやすいんだよね。
そうなんです。で、みんなほらもう大きくなったから子供も ね、
子供たちがね、
自由なので、そうなんです。それは本当にありがたいですけど、まあみんな来る問題ですからね。
そう、
自分のことだってそうだもんね。
そうなの、それすごい考えて、私もなんかこうトリクルダウンしてる場合じゃないわけ、私の老後資金を親に、何これトリクルダウンって感じなんだけど、自分たちの時こんなに多分今ほど手厚くないから、介護の、で、あと都心は絶対地価下がんないじゃん、どんなにかそっても。
本当に私子供たちには、本当私の面倒見ないでっていうのはもうずっと、もう5歳ぐらいの時から言ってるから、
トラウマだよ、再
教育してるから、
トラウマだよそれ、
本当に絶対見ないでって言ってるから。でもそうなんです、なんか切り離して考えてほしい、その
本当はね、
本
当はそれができるとベストなんだけどね、なかなかそうもいかないっていう人もいるみたいです、
もちろんそうだと思う
けど、まあ、だけどその時に自分でさっき言った話戻るけど、親の期待に応えるとか親の願いを叶えてあげるっていうことと自分の価値っていうのがイコールになっちゃうと、絶対そこでガクンってこう、
そうです、
虚しい気持ちになる時が来るので、やっぱりそのなんだろう、自分のこんなにやってあげてるのにって絶対言うことになるじゃないですか、何やってても、そうならないようにやっぱしないとなっていうのは、
なんかお互い引っ張られないようにしないと。
そうなの
は難しいです。そのまた介護とか面倒を見るとかっていうことになってくると、
そうね、生きるのに助けが必要なお子さんとかだったらそれはまだ子供だから別だけど、親の場合一回やってきてるわけだから、そっから先のところで、なんて言うんだろう、介護してもらわんと困るみたいなことを言う親もいるみたいだし、世の中には、それはちょっと勘弁と思いながらも、まあでも自分明日は我が身ですよ。
そう、でも早く気づいてよかったなって。だからほら、もう60、70ぐらいの高齢になって、あれ私介護してもらうつもりだったんだけどみたいなことじゃなくて、今30とか40とか50ぐらいの時に、もうそれはいいですって自分の中で腹くくってると。
でも問題は80過ぎてからですよ、
そうだね、
でうちの父も80、今6だけど、まあ83ぐらいまではそんなに別に心配なかったし、駅で待ち合わせとかもできたし、遠く30分ぐらい電車乗ってくるとかもできたけど、ちょっと最近はやっぱ危うくなってきたなっていうのもあって、この辺からどうやって暮らしていくだよ、
ね、
どうする。町田にいる、町田にいる、
私、町田がいいな、町田にいる。だからどうやって一人でね、一人で暮らせ、元気に暮らせるか。
いや、町田のホームに入るしかないです。
あ、そうそれはよく言ってます、ママ友とも、ホームで会おうねっていう。
最高じゃんそれ、ホームで会おう。
この前もランチした後、こうやって2年に1回ぐらい会って、ゆくゆくはホームで集合しようねっていう話はしました。
それ、あ、みんなで同じホームに入るとか、デイサービスに入る
っていうの、入ろうねっていう話はしました
ね。
はい、
うちと親とか絶対デイサービスとか行ったら一発で出来になりそうだな。
そういうのもあるよね、やっぱこうそれぞれの人生やってきてるから。 破天荒なその人たちが集まるってことはまた難しいですよ。
そうなんですよ、
小学校1年生と違って、
うん、そうなんですよ。
そうですよ、
まあ、でもある意味の小学校1年生なんですよ。うちのピカピカの1年生なんですよ本当に。自費のヘルパーさんを今お願いしてて、私バイトリーダー並みにシフト組んでこうやってやってるんですけど、なんだよこれバイトリーダーかよと思いながら、これあダメその日ダメ、あそうですかって言いながらやってるんだけど、やっぱりすごくいいなっていう方だったりとか、お世話になりたいなっていう方だったりするんですけど、
人気だからね、は
い、そうっていう方もねなりますけど、うん、運営局の方から、うん、ちょっと次は難しいかもしれませんみたいなこと言われて、すいません何やったんですか、何言って大丈夫ですかって言って、第一声がすいませんだからもう、
そうね、
まあなんかね、はい、でほらああいう方たちも昔はそれこそ一つのお家に決まったらそこで我慢してずっとみたいな感じで、今違いますから、働いてる方の方が選択肢がたくさんあるので、ああいう業界は特に、なのでちょっとうちもう嫌ですって言ったら無理なんですよ。
うん、
別になんか暴言を吐いたとか暴力を振るったとかじゃないんですけど、でももうちょっといい子にしてよっかみたいなことがあったりとか、
はい、
まあ、でも一回それは一回やった後やっぱ反省したみたいで、なんて言うんでしょう、 TPO をわきまえない話をして、
うん、
ギョッとされたっていうのがあったんですけど、うん、それはやっぱ一回やって反省したらしくて、それ以来は発動してないんですけど、うん、まあでもよくやりでくれてくるのが痛いするから
さ、いや本当親をどうするか問題はねありますよ
本当に、
うん、
これもう死んだら全部書く
ね、
死んだら全部書く、最終的にもう海外に買ってもらって、リチャードギアがうちのお父さんやるから、はい、そこが終着駅だから、みんな「ハチ!」「ハチ!」「ハチ子物語」に続き、リチャードギア
タイトル「死んだら全部書く」、
そう「死んだら全部書く」「死んだから全部書く」
「死んだから書く」そういいじゃないですか。
最近どうですか美香ちゃんは。
私ですか、うん、いや特に何の変わりもなく。
何食べてんの最近。
プリン。
めんどくさい。結局プリンかよ。
だから本当はめんどくさいなっていう、うん、日もあったりなかったり、うん、もう落ちてるものとかを拾うのもなんていうんですか、体をこう曲げずに足でつまんで取ったりとかしてますね。
あ、でもそれすごくいいんじゃないですか。
あ、そうですか、
うんうん、だってほら足の先の、
全て省エネで生きてますんで、私
タンパク質とか、あと野菜、この間私食べなかったじゃないですか、
はいはいはいはい、野菜も取ってますよ、野菜も取ってますし。
何取ってんですか。
野菜ですか。さっき野菜ジュースを2本飲みました
。飲んでたね、
はい、だから大丈夫です。
野菜ジュース2本飲んでたねさっき、はい、びっくりしたよね。
そうなんです、うん、いやーそんな、あとあれですよね、私たち本当にパルコの展覧会なんかもいろいろと終わりましたけれども。
あ、そうですね、
はい、
なんとようやくですよ。
そうなんです、
美香さん発表して差し上げて。
はい、パルコでの展覧会オーバーザサンパークで販売していたグッズ各種なんですが、皆さん現地まで行かないと買えない買えないっておっしゃっていて、ね、いつ買えるんですかみたいな
問い合わせすごく多かったですよね、
はい、上がっておりましたけども、うんうん、本当にお待たせいたしました。ついに通販がスタートいたしますこの度、
はい、5月1日夕方から、
はい、
ようやく通販で
販売スタートとなります。
喫茶ホリーのエプロン、はい、そしてコーヒー、
はい、
紅茶、私がこれを好きな理由のジン、
うん、
あとはですね、テープだったりとか、
はい、
T シャツね、オーバーザさんの T シャツ、ね、パルコとのコラボもありますしね。
そうです、ステッカーセットですとか、あとトートバッグ、
そう
この
トートバッグ、ね、か
わいい5色ありますから、
結構ね、いろんな会場で買い足しして皆さんに差し上げたのよ、
うん、ね、赤黄色青スカグリーン、ラグカップ
もあるし、
はい、そう
シュゴバームもありますし、
はい、結構テンション上がりますね、やっぱもうこうやって見直すと。
ステッカーもあるし、
喫茶ホリーのエプロンもありますし、
はい、ようやくです、はい、お待たせしました。
本当だ、
テンション下がっちゃったらすいません、ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます。
それとですね、うん、私たちの黄色いといえば、
はいはい、
幸せの黄色い私たちブルーレイ、
はい、
こちらの予約を受付中です。
わー、すごい、
でちょっと前回ですね、はい、説明が下手くそでした私たち、
はいはい、
ちゃんと言いますと、
はい、
黄色いパンツのキーホルダー、幸せの黄色いパンツのキーホルダーがつく通販と、
はい、
つかない通販がございます、
はいはい、
つく通販は、 TBS ショッピングという、はい、通販サイトがございまして、はい、こちらから予約していただくと、黄色いパンツがつくと、はい、でまあ、5月
1日キーホルダーですね。
そう、黄色いパンツそのものがつくんじゃない、
パンツはつきませんけど、はい、
ブルーレイの発売は7月10日なんですけれども、はい、予約をもう受け付けておりまして、
はい
はい、TBS ショッピングから予約を受け付けますと黄色いパンツのキーホルダーがつきますので、
はい、
こちらぜひですね、今のうちから、なぜかあなたたちは忘れる、
そう、
私たちが忘れるように、
はい、
もう言われた時にすぐやらないと、
すぐ予約
なんだっけ、で他のところで買っちゃって、はい、あら、ついてないじゃないパンツ、あら、あ、そうそう、言ってた、そういえばそうだったわね、みたいな、
他のとこはつきません、ね、TV ショッピングはつきますっていう感じですね、は
い、ございますので、はい、これ言っとかないとと思って、はい、よく分かんなかったら申し訳ないと思いましたんで、
そうですね、なんか今の絶賛ブルーレイにつけるいろいろなものを作っておりまして、収録したりね、何やってますよ、特典とか、はい、それ言ってもいいんでしたっけ、はい、作っておりまして、例えば
オーディオコメンタリー、副音声、
そうそう、副音声をつけて、うん、私たちがずっとああだこうだみたいなのを喋ったりとか、あとあの小栗亮さん、はい、演出家の方、ね、うん、はい、
とか岸本さんと
お兄ちゃんですけどね、
マダムーララね、
うん、とマダムーララと座談会とか、
そう、
そんなものをやったりとか、はい、あとは秋川さんがヒアスンスを歌ってくださって、はい、それを版としてつける、
特別版の方は8センチ CD、
はい、
短冊型です、
初回版です、
だからこれを予約しないとつかないってことよね、初回版は予約していただいた方が確実で8センチ CD、
はい、
で、通常版だと12センチ CD になるので、
はい、
まあ、ここは8センチをですね、
で、もう明後日秋川先生が収録をされると、はい、レコーディングされるということですので、
はい、情報入ってきてますから、
私も駆けつけて、
はい、パレードとかやった方がいいんじゃないの、
秋川と後ろから、うん、歌ってる後ろから応援したいと思いますので、ヒアスンスを歌ってる秋川さんも、そんなものもつけたりとか、
はい、
DVD いろいろと特典ついておりますので、ぜひぜひ皆様ご予約いただければと思います、
はい、といったところで今回はここまでにしておくんですが、最後にお知らせがあります、はい、なんとちょっと覚えてる、ジャパンモビリティショーで、
はい、
車と私っていうのやったじゃん、
はい、
やらせてもらったじゃん、はい、場所借りて、
はい、トヨタさん、はい、
そうで、あれはエピソード147のチンチラさんのメールがきっかけだったんですよ、チンチラさんが母と車の中って言って、お母さんがかけてくれた、80年代の洋楽、うん、でもコンピレーションだから曲わかんない、うん、それが街の中で聞くたんびに、あ、母が残してくれたあの曲、うん、母と車の中で聞いた曲だって言って、それをほら、なんつうの、カセットテープにするようにさ、うん、プレイリストにしたいとか、
はいはい、
そんな話があったじゃないですか、はい、そっからみんなのいい話集まったじゃないですか、
車と私、
あれが、
はい、
好評だったということで、
ありがとうございます、
なんと、
はい、
車と私2がですね、
はい、
インスタライブでできることになりました。ありがとうございます。皆さんの素晴らしいメールとトヨタの広い心。
ありがとうございます。
この2つが揃いましたよ。
はい、
あれ続きやりたかったもんね。
そうですね。なんかインスタライブだからちょっと、そっか。
いろいろみんなの話を聞きながら、メールを読みながら、
はい、自由にやれればなと思っております、
うん。各自プリンを用意していただいて。
そうそうそう。ね、大場田さん、インスタライブは6月の7日金曜日夜8時からでございます。サポーテッドバイトヨタ自動車を開催いたします、
は
い、
ちょっとなんかメールどんな感じのが来てたか、
あ、い
つぐらい、
そうです、ね、
読んで差し上げてる、
はい、36歳日暮さんです。スーさん、美香さん、はじめまして。
はじめまして。
既婚36歳の日暮と申します。
どうもどうも。
いつも楽しく拝聴しております。この夏の少し苦い思い出を車の中のエピソードにて消化させていただきたくメールいたします。お二人は教習所マジックをご存知ですか？
ん？
この夏私は車の免許を取りに教習所に通っていました。そこでまんまと教習所マジックにかかってしまい、一回りも年下のインストラクターに心を持っていかれてしまったのです。初めて運転する車、極度の緊張が吊り橋効果となり、また助手席から時々ハンドルを取って操作してくる姿や、自分にとっては難易度の高い技術もさっとやってのける姿がかっこよく見えてしまい、
はいはいはい、
一瞬で恋に落ちました。
あ、わかる。教 習所通ったことないけど分かる気がする。
でも昔はね結構年配の方とかでしたけど、今だから若い子、
自分より若い
インストラクターさんとかがいるんですよ。です、ね、うん、私はこれまでの人生で浮気をしたことはないし、夫婦仲もよく、今の生活は幸せそのもの。そしてこのインストラクターに恋したからといってどうなりたいわけでもなく、でも会えるのが本当に楽しみだったり、イメちゃんに気づいてくれて嬉しかったり。イメちゃんに気づくんですね。
あ、髪切りましたねみたいなことだ。
余計
うるせえし、余計じゃない、
余計だわって言っちゃうわ私気づくなよって言っちゃうわ。車中に2人きりの空間にドキドキしたり、どうなりたいわけでもありませんが、行き場のない気持ちに押しつぶされ苦しい夏となりました。あら、独身時代好きな人には必ずその気持ちを伝え、何かしらの結果を持って片思いに区切りをつけてきたので、
まっすぐ生きてきた方なのね。
ちゃんと区切りをつけた。気持ちを伝えないまま一体どうやってこれを終わらせたらいいのか分からず、うなった時もありましたが、
うんうん、
やがて教習所を卒業し、彼に会うこともなくなり、気持ちもだんだん落ち着いてきて、まさに教習所マジックだったなと思っています。
あ、終わっちゃったの。
そっか、まあね、ずっとずっと落ち続けるわけにもいかないですしね、
うんうんうん、
でも私の助手席に初めて乗った人として、一生その思い出は消えないのだろうし、いやいや、みんな乗りますよ。少し開いた窓から聞こえたセミの声は、また来年もこのことを思い出させるのだろうと思うと、ほんの少しですが苦しくなります。以上、狭い車中でなんとか完結した人生最後の片思いのお話でしたということで、まあやだ。そしておばさんネームは日暮らしです。
36歳でしょ、
何
言ってんの、人生最後の片思いじゃないよ、
ないじゃないよ、
こっから来るよ、
あと3週いけるよ。
あんた一回も来てないくせによくそってきたこと言えるな、
ね、あと3チャンスあるよ、
アウトだよ
ワンチャンどこの話じゃない、
3ストライクアウトだよいやでもなんかその教習所では
いはいはい、
普段は会わない年代の方から、しかも年が下なのにものを教わって、っていう、
はい、
そのいろんなちょっとほら確かに、
あ、そうですね、要素としてはたくさんあります。まず教わるっていうことがまず一つあります、ね、う
ん、でほらそれが年配の方から教わるんだったらその、順当な流れだから別にそんなにドキドキしないけど、
はい、
年下から教わる、しかも私ができないこと全部できるみたいな、
そうですよ、
夢シチュエーションですよ
で助手席でしょ、密閉空間でしょ、うん、でなんかあのハンドルをこう私のやつを回してくれたりとかするんでしょ、
知らんよ、
そうなんですよ、ほらこうしてください
みたいな、はいはいはい、
ちょっとこっち側にグッと寄ってきてみたいな、
うん、あれなんじゃないの、よくある後ろにこう肩ってあの手を回してバックみたいなピッピーみたいなあれじゃないの、あれよくもあれ、あれのあれにグッとくる理由が全然わからんだけど
私もわからないんですよね、いやー、ね、そうなんですね、
ちょっと楽しそうでいいですけどね、
うん、
初めてじゃないですか、あの車の中のいろんなエピソードの中で、
はい、
教習所も燃えっていうの
は、そう、うん、初めてで、でもやっぱ期間限定っていうのもいいですね、これはまたずるずるいっちゃうとまたわけわかんないことになっちゃいますから、もうご卒業ってことで、
うわっと盛り上がって、そう夢か
って、はい、ご卒業っていうことなんで
いいですよね、
いいですよね、短期、
そう、天気決戦型、ね、
そう
そう、で皆さんにもですね、
はい、
あの車と私のエピソード他にもあると思います、車の中で親と話したこと、あと恋人と別れたこととか、
うん、初めて買った車、
そうとか、車の中でこんな出来事あった、この車と私の人生一緒に歩んできたとか、
そうだ、車でここ行った
そう
とかね、
なんかやっぱ車ってちょっと特別な空間なんで、私たちも思ってた、
うん、
よりずっとこう感動的なね、ドラマにしたくなるような、
うん、しゅーちゃんはあれですか、車はまあ運転されませんけど、最近の車の思い出は何ですか、
最近の車の思い出は、先日の雨の日にタクシーウォーキングしてたら、タクシーがちょこちょこちょこちょこ全部スリップしてて、これの今日の雨のせいに違うのかなと思ったんですよね、今日のなんだろうあれ、
それ車と関係ない、
関係ないからって最近人の車乗ってないです、タクシーばっかりです、
うん、
ちょっと誰かの車に乗って行きたいです、
そうですね、行きましょうよ、ちょっと私の車でどっかに行きません、
あ、マッチでマッチで堀井の車しか乗ってない私マッチでタクシーか堀井の車しか乗ってない本当に今考えてちょっと血の気が引いたシェアライド堀井もしくはタクシー
でさ、あんた乗ってもさ別にさ2人でさ 楽しく喋るとかじゃないもんね。めっちゃ携帯って
私携帯見てるし、ミカちゃんなんか音楽聞いてるし、音楽全部浜翔だし、あまた浜翔だ、また浜翔だね。音楽も含めて皆さんの車の中の、
そうですね、車の思い出、はい、たくさんあるかと思います。いや懸命にですね、車と私と書いて送ってください。ちょっと6月7日金曜日ですから、はい、あと
まだあるまだ
1ヶ月ぐらいあるから、どしどしお寄せください。なんか披露したいな、盛り上がりたいなと思います、ね。うん、送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp です。アルファベット小文字で OVER です。私と車でございます。はい、少し先ですけれども6月7日金曜日夜8時からとなっております。はい、
というわけで今日はこの辺まで。それではまた金曜日の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
堀井美香と
ジェーンスーでした。
オーバー TBS ポッドキャスト。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてて、ね。